ラジオと YouTube ライブでお送りする明日のカレッジ、キニマンス塚本仁希と
バディの岡林優馬がお届けしています。
さあ、ここからは Today's Class。 今日のテーマは変わるべきものと変わってはいけないもの。今日のゲストは元木曜バディの中健さんです。お久しぶり。
お久しぶりです。
全然変わんないね。そんなになんかね、もう数ヶ月ぶり、何ヶ月ぶりですっけ、ね、
そう、なんかあの前回あの黒目さんの代打として6月に来させてもらって、はい、それ以来なので、なのでなんだかんだ数ヶ月ぶりなので、そんなに久しぶりかもないかもしれないですね。
あなたも変わらないねって思ったけど、そんなに人じゃないわ。
変わらずオーバーオールで、素敵なオーバーオールでね、
変わらず。そうなんです。
はい、でもこのお二人が一緒にここに集まるのは結構久しぶり。
もう去年の10月ぶりですよね。
そうなんですよ。
びっくり、前回逆だった、なんかすごい不思議な感じ。
中健さんがバディ席で、うん、ユーマさんがゲスト席で、今日は逆
ね、すっごい不思議な感覚。でもめっちゃ嬉しいです、この形でお話しさせていただけるのは。
私あのお休みするときにあのこう代わりに入っていただくっていう風なことでユーマさんにお願いしたんですけど、もう本当に元気いっぱい毎回あのやってくださって、もうその10ヶ月間とかですよね。
はい、そうですね。
本当に素晴らしいです。
せっかくですから、よかったらあのユーマさんが初めて登場してくださった回をね、はい、スタッフが切り取ってくださったので、
いや
ちょっと怖いけど聞いてみようか。
怖すぎる。
どうぞ。
明日のカレッジ、キニマンス塚本仁希と
バディの中健がお届けしています。
ここからの時間はあらゆる分野のチェンジメーカーをご紹介するネクスターズルーム。今日はテレビドラマチェイサーゲームに現在出演中のトランスジェンダー男性俳優若林優馬さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。若林優馬です。はい、初めまして。
初めまして。
お願いします。
中健さんと一度お会いしたことがあるということですけど。
そうなんですよ、うん、
そう、あのイベントとかで、うん、あのご挨拶させていただいたことはあったんですけど、でもじっくりお話聞くのはなかなかなくて、はい、嬉しいです。
はい、はい、久しぶりで。
いやなんか私あの交流会とかやるときにトランスジェンダー当事者の方で、うん、あのそういう役者だったりとか演じるっていう風なことにすごく関心があるんだけど、うん、でもそのトランス当事者っていうところで夢を諦めたんだみたいな話とかを聞くことがあって、当事者の人に向けてなんかこれが伝えたいとか、なんかこう一言言うならばみたいなのを聞きたいなって思いました、ね、
そうですね、
はい、
僕もなんか実はなんか昔はやっぱ他人と自分を比べてもう自己肯定感爆下がりみたいな時期がやっぱあったんですよね、うんうん、やっぱ今希望が持ってない方とかももちろんいると思うんですよね、うんうん、なんかでもそれでもいいと思うんですよ正直、うん、自分が誰が好きとか、うん、または好きじゃないとか、うん、政治人がどうだとかっていうのは絶対あなたは間違ってないよっていうことは伝えたいですし、うんうん、僕はあのなん、ね、好きな言葉があって、絶望は幸福への伏線であるっていう言葉がすごい好きなんですけど、
はい、絶望は幸福への伏線である
っていう言葉がすごい好きで、なんか今抱えてる絶望って将来自分が何かを成し遂げるためへの、伏線だっていうあの意味なんですけど、僕はすごいその言葉が好きで、だから今なんか悲しいこととか絶望とか抱えてる方がいるかもしれないですけど、なんか一緒に伏線回収していこうっていうことをすごい言いたいなっていう感じですね。
そういう伏線回収が一番最高かもしれない。
めちゃくちゃいい言葉ですよね。
めちゃくちゃいい言葉言ってましたね。
誰ですかこれ。
あなただよ。
誰ですか。
すごい素敵な言葉なんですけど。
かっこいいこのゲスト
さん。びっくりしちゃった。
あれからどうしちゃったのっていう。そんなことない。そんなことない。嘘嘘嘘。
でも、ね、硬すぎましたねなんかね。硬かったな。
でもやっぱりゲストとして来るのってちょっとこう真面目感あるじゃないですか。
そうそうそう、
ね、ちゃんとこう伝えなきゃっていう。うん、
確かに。
こう今はねもうすごいゆったりリラックスしてくれてね、毎回来てくれますから
気抜いてるって言いたいんですか。
それ私の方ですよ今日。半分もあのパジャマみたいな格好で今日来ちゃったもうマジでちょっと部屋着感満載なんですけど、うん、X でね奈良都民さんがね、はいはい、若林初登場の回は印象的ですよ、はしゃぎすぎてニキさんにうるさいって言われてた。
そう覚えてます。
お子さんと学生さんみたいだったっていう、うん、
覚えてない。
そんなこと私そんなこと言ったんだ。
そうなんです、あのここ2人で多分はしゃい出た時にニキさんが珍しく止めるっていう。
そうそう、黙れ。
あ、そうなんですね。
ニキさんが止めるなんてほぼないので、
うん、あ、そうなんだ。 本当に学校みたいだったんですよ。先生でもう静かにしなさいみたいな、
しなさいって言わざるを得ない状況だったんですねきっと。
その説は大変失礼いたしました。
いやいや、こちらこそ本当にありがとうございました。
でも、ね、
あ、でもこの子はノリがいいわって私の直感が言ってるって、ね、だからね、まあ、ここまで来てくれたわけですけれど、うん、まあね、ちょっと改めまして中堅さんのプロフィールをね、はい、今一度ご紹介しましょう。中堅さんこと中村健さん、そういう名前なんだ。
そうなんですよ実は。
初めてでしょう。はい、中堅さんでございます。
ぎゅっとしただけ。
1996年東京都のご出身、アロマンティックアセクシャルの当事者でいらっしゃいます。中学生の頃に友達が話してた恋愛感情というものが理解できず、17歳の時にアセクシャルという言葉と出会いました。自身の性嗜好と身体的な違和感に悩み高校を中退。その後学校や行政メディアなどで多様な性について伝える活動を行い、 NHK 夜ドラマ恋せぬ2人の交渉も担当されました。最近では LGBTQ 向け交流会の主催も行ってらっしゃいます。
はい、
あ、なんかちょっと中堅さんの新しい情報をちょっとここでね私知れた感じがするんですけれど、
はいはい、
改めましてちょっとまず最初にねこう、うん、まあ、まだまだこう日本ではこう一般的に認知されてるとはまだ言い難いのかなと思いますので、うん、アロマンティックアセクシャルってどういう人のことなんでしょう。
はい、アロマンティックっていうのが誰かに対して恋愛感情を抱かない人のことを指していて、アセクシャルというのが誰かに対して性的に惹かれない人のことを指しています。で、私はその、まあ、2つを自認していて、まあ、その恋愛感情ってなんだろうなとか性的に惹かれないなっていうふうに思ってこの言葉を選んでいるというふうなところですね。はい、
そのことでいろいろ悩んだ末に高校中退されたってことですか。
そうですね、やっぱりこう恋愛感情とか性的なところでやっぱ話題が出た時に孤独感孤立感みたいなところを感じてきたりとか、あとは自分自身こう性別に対する違和感みたいなものもあったので、そういったところでもお手洗いの問題であったりとかプールの問題とかっていうところにこうぶち当たって、でそこからやっぱりこう通えないっていう風なところで高校中退したっていう風な経緯がありますね。
なんかその思春期になると、まあ、大体ね、猫も杓子も恋愛とかね、うん、こうまあ、話したがるとかしたがるって感じあると思いますけれど、そういうところでこう、あ、その話興味ないから、まあ、スルーするとか、か関わらないっていうことではできないほど、やっぱり中堅さんにとっては大きな負担に感じてたんでしょうか。
最初はそれこそそこまでこう負担には感じてはなかったんですけど、でもそれが本当に毎日のように繰り返されるんですよね。
誰が好きとか、そう、誰と付き合うのとか、
っていうような、で蚊に刺されるのがこう1日ぐらいとかだったらちょっと痒いなぐらいで済むと思うんですけど、それがもう毎日のようにいろんなとこ刺されたらやっぱすごいストレスになるじゃないですか。なのでこう自分の場合は恋愛っていうものが分からないっていう風な感覚が近かったので、こう分かった上で避けますとか嫌ですっていう風な人もいるんですけど、私は分からないっていうタイプだったので、余計にこう何に悩んでいるんだろうとか、なんでこんなにこう孤立感があるんだろう、しんどいんだろうっていうのが分からないまま、すごくそういうストレスもありましたね。
確かに分かった方が楽な場合もありますよね。確かに
どっちもねその苦しさがあるんですけどね。
10代の時にその自分のことがまだよくわからないっていうのはね、多くの人が感じることだと思いますけれど、そういう時に寄り添ってくれる大人だったり、話を聞いてくれる友達だったり、正確な情報をね教えてくれる情報源だったりっていうものがあったらもう少し楽になるかもしれないけど、中堅さんの場合はそういうのがあまりなかったんですかね。
そうですね、なんかその当時はもちろん団体とかはあったんだと思うんですけど、なかなかこうアクセスしづらい状態にあったので、なので自分自身そういった場所につながることもできなくって、もうどんどんどんどん孤立していくみたいな状態があったので、それもあって今こう交流会を主催しているみたいなのもありますね。そのやっぱ居場所がないっていう風な状態を少しでも変えたいみたいな気持ちはすごくあります。
その本当にセクシャリティとかジェンダーに関してここもう5年とか10年とかすごい短いスパンでいろんなその、一般常識と漏れたことが実は常識とか当たり前じゃないんだよねっていうふうに覆されたり、いろんなその、多様な人たちがいるんだよねっていうこと情報がね、もうメインストリームの、ね、メディアとかでもこうちゃんと紹介されるようになったりってして、もしかしたら当時の中堅さんみたいな10代で悩んでた人たちにとってもう少しなんかこう 大丈夫って思えるような世の中になってるんじゃないかなって思いたいんですけれど、うん、実際はどう思います？いろんな交流会を通していろんな方々と出会う中で。
そうですね、いや変わってきているなっていう風な実感はすごくあって、それこそ性の多様性に配慮した制服とかが導入されたりだとか、まあ、あとはそのこう違憲だったその同性婚が認められていない状態が違憲であるっていう風な判決が出たりとか、まあ、いろんな形で社会って変わってきているなって思っていて、で交流会とかもこう行政が主催するようになったりとかもしてきて、そういったところでは今までにない動きだなっていう風なことは感じてはいるんですけど、でもやっぱりこう交流会で話を聞いていると、まあ、職場だったり学校だったりあるいは家庭だったりとかですごくこうハラスメント、ソジハラですね、そのジェンダーとかセクシュアリティにおけるハラスメントを受けたみたいな話は、まあ、絶えずに聞きますし、で未だに平等な全ての人にとって平等な結婚の権利っていうのは与えられてないですし、あとはまあ最近ニュースであったのが LGBT のそういう居場所事業とかに対して嫌がらせを行っているみたいなニュースがあったりとかっていうところで、こう進んできているところもありつつ、でもこうまだまだ変わっていかなきゃいけない部分っていうのもたくさんあるなっていうのは感じていて、本当に過渡期だなっていう風な感じはしてますね。
長い過渡期な感じがしますよね。ゆうまさんは、はい、昔女の子として生きた時にから、はい、まあ、性別違和を抱えてらっしゃってた10代の頃と、はいはい、今はその、まあ、高校生とかね、いろんな学生さんたちに対して講演とかもやってますけど、うん、自分が高校生だった時と今、うん、振り返って、そのトランスジェンダーっていう観点からは変わってることいっぱいあると思いますか？
僕はね、正直めちゃくちゃ変わったなと思いますね。で、何が一番変わったかっていうと、やっぱり LGBTQ っていう言葉を知ってる人が圧倒的に多いっていうのが、僕が、高校生の頃って LGBTQ っていう言葉知ってますかって聞いたら多分ゼロだと思います。とか、まあ、あって 1,2 ぐらいだと思うんですけど、今もう逆で全員まず知ってるっていうのと、あとはやっぱり YouTube とか TikTok とか、そう SNS がやっぱ流行してきたことによって、それぞれやっぱりテレビとかメディアに出られてる方じゃない個人の同い年ぐらいの学生10代とかの方がのトランスジェンダーの方が自分のことを発信してたりするので、やっぱ知識とかもすごいあるなっていうふうには思いました。思いますね、今の学生とかと話してて。ちなみに中堅さんが主催されている交流会っていうのは年齢の幅ってどうなってるんですか？
年齢の幅は結構本当にいろんな方いらっしゃって、うん、これまでは若い方が多かったというか20代前半の方とかが多かった印象があるんですけど、でも最近とかだと 30-40 代の方もいらっしゃって、でいろいろとお話聞かせてくださって、でやっぱりこう世代ごとにそれぞれ悩みって違ったりとかもするので、例えばロマンティックとかセクシャルにおいてだと、まあその学生の子とかだと学校でそういう恋バナとかに馴染めなくて辛いっていう風な話をしてくれる子もいれば、本当に 3,40 代の方とかになると結婚をこう家族から迫られて辛いとか、それこそ職場で勝手にお見合いを立てつけられてなんかすごい苦しい思いをしたとか、そういう風な話とかを聞かせてくれたりして、なんかそういういろんな層に向けたサポートっていうところも必要だなっていうのは感じてはいますね。
じゃあやっぱり30代とかの方と10代とか20代の方ってなると、やっぱ悩みってもう全然、
いや全然違いますね。だからそれこそ今ユース向けの交流会とかもあえてその20代に絞ってますとか10代向けにしてますとかっていうところもあるんですけど、そういうこう世代を区切るみたいなところもすごく重要というか、やっぱりこうその近い年代の人で集まることによって話せることも絶対にあると思うので、こういろんなジャンルというか、セクシャリティが違ったりとか年代が違ったりとか目的が違ったりっていう風な居場所っていうのが今後多分必要になってくるなっていうのは感じてますね。
まあ、その交流会や講演の他にもメディアね、まあ、特にそのフィクションとかの作品で、はい、まあ、当事者を演じる、役者さんや脚本を書く、脚本家のために交渉というものを行ってらっしゃってて、はい、これはつまりその当事者としてこう正確に、誤解のないように、何か差別につながるような表現がないようにこう、まあ、チェックをするという役割 って合ってますよね、
はい、そうですね、うん、で本当にそういう形で入らせてもらって、でじゃあ実際にどう分からない、恋バナが分からないっていう風になった時にどういう風な表現をしたら当事者の人にとって近いと思ってもらえるのかみたいなところとかをこうつどつどちょっとチェックさせてもらうみたいな、はい、うん、ことをやってましたね。
NHK のね夜ドラで恋せぬ2人という作品に交渉として入られてて、はい、あれもう本当に私もうめちゃくちゃのこう見てて楽しかったっていうか、うん、なんていうのかな、ほっとしたんですよね。私は、まあ、恋愛するし性愛もするけれど、そればかりの、うん、なんていうのかな、こう作品見るのもなんか疲れるって思うんですよ、うん、いい加減かもしれないけど、その、まあ、アロマンティックアセクシャルの、まあ、当事者、まあ、男女2人がね演じているが、まあ、主役として出ているこの恋せぬ2人っていう作品も、すごく、あ、なんだろうな、自分とは関係ないと私は言えるかもしれない。私はアロマンティックでもないし、うん、アセクシュアルでもないけれど、こういう人たちが当たり前のようにテレビで、まあ、こう 演出表彰されているっていうのを見ると、うん、なんか、うん、自分がなぜか生きをしやすくなるっていうのが不思議な感覚でした、うんうんうん、自分とは違う属性の人たちなんだけれど、こういうマイノリティとね言われる人たちが当たり前のように生きていて、でも世間からの偏見だったり、え、なんで恋愛しないのって、え、男女二人で暮らしてんの、え、それって恋愛でしょって、うんうんうん、っていうところを丁寧に丁寧にこう解いていく、あ、すごくいいドラマだなって思いました。
いや嬉しいです。なんかその選択肢が増えるっていうことに本当に意味があるんだろうなっていうふうに思っていて、これだけ社会でいろんなこう選択を持った上で生きている人がいるっていう前提があった上でフィクションで描かれるものってものすごい限定的だなっていうふうに思っていて、うん、でそれこそセクシャリティにおいてもそうですし、障害とかいろんな領域においてなかなかこう描かれてきていないっていう部分がたくさんあると思うので、なんかこうそれを見て別に当事者ではないんだけれども、あ、なんかこういう選択肢もあるんだっていう風に思ってこう息がしやすくなるとか楽になるみたいに言ってくれるのは本当になんかやってよかったなと思えるというか、うん、よかったっていう風に今ちょっと聞いて思いました、うん、
それでもまだまだ世間一般的には恋愛をしない人、性的なよ、まあ、感情が湧かない人は何かこうまあ、かけてるんじゃないかとか、うん、何かを経験したら分かるんじゃないかっていう、そういった偏見はまだ強いですかね。
いや、すごいあると思います。まだ経験してないからだよとかっていう風なことも言われますし、それこそ変わるべきことだなっていう風に思うのが、講演とか活動をしているとこうアロマンティックとかセクシャルにおいてなんかこう病気なんじゃないのとか、その少子化がどうのとかっていう風な話とかをされるんですけど、それってもう LGBT の歴史で散々やってきたことなんですよね。はい、なんか病理科の話、その病気とされるところからこれはいや病気の話ではなくて人権の話なんですよっていう風なことを言ってきた歴史っていうのがあるのに、それをまた全く同じ形で繰り返そうとしていて、それがすごくこうなんか、あ、変わっていないんだなっていう風に思って、だからこそなんかすごい今回このテーマにさせてもらったのもそこがあって、変わっていくことっていうのが絶対にこう社会として必要になってくるなっていうのは感じてますね、うん、
じゃあどうぞ。
いやいや、なんかまだ素敵な人に出会ってないだけだよとかね、うん、そういうの言われますよね。
言われます、本当に。
もう、うん、僕もいい男に出会ってないだけだとかめちゃくちゃ言われましたもんね。はい、もう、はい、そう、なんかその男性とそういう経験がないからだとか、素敵な男と出会ってないからあなたはその自分が男だって思い込んでて女性が好きなんだとかすごい言われてきたんで。
でもユーマさんはね、綾瀬はるかさん一択なんで、も
う、はい、でもよろしくお願いします。何がやねん、
よろしくお願いします。
聞いてない。でもなんかその
正式に、
うん、やっぱり変わるとか変えるっていう話で言うと、じゃあ誰がそれを変えるのか、今過渡期っておっしゃってましたけど、うん、そのま、自然に変わるものもあると思うんですよ。例えば誰かがその、うん、声を上げるとか情報を発信する、そこから、あ、私もそこに行きたいかもしれない、私もここに集まりたいと思うっていう人たちが徐々にこう集まって、でそれがこう一つの安全なコミュニティを作ると思うんですけど、そこからそこのコミュニティに 入れるような属性ではないけど、あなたたちの権利を応援しまして、あなたたちが自分らしく生きられるように、私も何かできることあったら、まあ、連帯っていう言葉ありますけどね、ちょっとこうなんかこうどっかのこう労働組合みたいなあの言葉に聞こえるかもしれないけど、連帯っていう言葉が一番ぴったりだと思ってて、さっきも私にあの自分はセクシャルでロマンティックな人間だけれど、アロマンティックセクシャルの人たちの権利も応援したいし、同じくトランスジェンダーの人たちも応援したいっていう、まさにその連帯っていうものも徐々に徐々にいろんな形で広がってると思うんですけど、そこのこう、主体性とか参加性っていうものに関してもなんか増えてる感じがしますよね。
いやそうです、本当になんかその連帯っていうところがあの自分の中で変わってはいけないことというか持ち続けたい部分だなと思っていて、なんかこういうそれこそちょっとさっきの LGBT の居場所事業にこう嫌がらせがみたいな話あったと思うんですけど、そういう風になっていくとこう一人で戦うって怖くなってしまうというか、戦うっていう表現も多分適切ではないなって思ってもいるんですけど、一人でその課題に対して向き合うことってすごく怖いことだなっていう風に思ってて、でもその時にそれこそ別に当事者非当事者とされる人関係なくこう手を取り合うみたいなことでこう乗り越えていけるものってあるなっていう風に感じていて、だからこそなんかどの時代も対話することとか連帯することっていうのは変わってはいけないことというか、変わらず持ち続けていないと本当にないものにされてしまうので、それがこうこれまでの歴史からもすごく学べるなっていう風なのは感じてはいるので、なんかこれからももちろんこうなんていうんですかね、自分自身を大切にしながらではあるんですけど、でも休みたい時に休めるって結局ユーマさんじゃないですけど、私にとってあの本当休むってバディをね休むっていう風になった時にユーマさんっていう、こう頼れる存在がいたからこそ遠慮なくこういう風に休みますっていう風に言ってこれたっていうのがあるので、やっぱこう連帯をするってそういうことだと思うんですよね。なんかこう疲れた時に休みますって言えるし、頑張れそうな時に頑張ろう一緒にっていう風に言えることだと思うので、なんかそういうこう連帯していく対話していくっていう風なことは変わらず続けていきたいなっていう風なことはすごい感じています、
バトンを渡されたユーマさんと、
いや本当ね丁寧にバトンを渡していただいたのに僕は本当それ振り回してしまって本当にすいません、
はしゃいじゃって
本当に丁寧に渡してくださったのに、
もう頼もしい、
バトンを渡された人はそのバトンを、まあその渡された以上自分、まあ、自分らしくそれを扱っていいと思いますよ、もうなんかペンライトみたいにウェーって振るなり、なんかちょっとこう地面に転がしてみるなり、わかんないけど、なんかね、まあ、こうしなければならないっていうものじゃないと思うんですよ。でも今本当におっしゃってくれたように、あの一番その前線に、まあ、そのこう戦争じゃないんだけど前線に立っていろんなその矢をねこう一番受けやすい場所にいる人が、いやちょっとごめん、ちょっともう無理かも、ちょっと休みたいかもって、もう声上げるの一旦休みたいわってなった時に、分かったお前休め、俺が代わりに行く、でこうじゃあなんか矢を受けに行くっていう、まあバディでもパートナーでも、同志でもいいんだけれど、本当にそのあちょっとお休みしますね、あ分かりました、どうぞごゆっくり、じゃあ次引き継ぎよろしくって、それってでも余裕がないとできないんですよね、
余裕もそうだし、やっぱそう後ろに控えてくれてる人がいるとか自分に連帯してくれてる人がいるっていうことが見えないと難しいですよね、これ僕あの戦うのやめちゃったらもう誰もいないじゃんってなるとできないと思うので、なんか SNS でやっぱりこう LGBTQ に対するもう心ない声とかいっぱいあって心を傷ついた人もたくさんいたと思うんですけど、僕それで言うとこう明日のカレッジでそういうお話をさせていただいた時にリスナーさんが本当に温かい言葉をいつもこうつぶやいてくださってて、なんか本当に同じ媒体これっていうぐらいもうあのSNS 本当に同じ媒体なのっていうぐらい温かい声をこう見た時に、あこういう方々もいるんだっていうのを思えたことっていうのはすっごい心が安らいだので、やっぱそういう意味ではなんかその明日のカレッジでこうねつぶやいてくださった方々の声があったからこそ、あ明日からもまた頑張ろう、それが見えたからこそそう思えたなっていうのは本当にありましたね。
いや本当にでも明日のカレッジめちゃくちゃ感謝してて、あの変わったことみたいなのもあったと思うんですけど、私自身もあの今関わっている開発教育協会っていうあのディアっていうところがあるんですけど、それがあの公正で持続可能な社会に向けて、まあ、知り考え行動 するみたいなあの NPO でやっていて、でそこでもあのジェンダーに関する教材をちょっと作っていたりとか、あとはそのいろんなワークショップとかをして、あの社会の格差だったりとか、そういうふうなことについて学んだりとか、あの本当に明日のカレッジちょっと近いことをしていて、でそれでなのですごく親和性があるなと思っているので、ぜひあのホームページとか皆さん見ていただきたいなと思いつつ、なんかそういうふうなところに出会えたのも自分自身がこう明日のカレッジでいろんな話を聞いて、こういろんなこう連帯していけるんだっていうふうなことを分かってから、あじゃあ自分自身もいろんなそのイシュー、ジェンダーセクシャリティのイシューだけじゃなくって、他のイシューに対しても洗いでいたいというか、あのちゃんと自分の中で課題意識を持った人でいたいっていうふうに思ってそこに入ったっていうのがあったので、
いやなんか開発教育協会っていうんですね、
はい、そうです、もうだからなんかつないでくれた場所っていう感じで、もういろんなところ本当ね、リスナーさんも優しいですし ね、
そうだね、
本当あったかい、
居場所って一つだけじゃなくていいですもんね、うん、もちろん自分が一番ここが落ち着くなってある場所があったらそこにいてもいいけど、もしかしたらちょっとこう、まあ、場所を少し変えるだけでね、視点も変わるし仲間も変わるかもしれないし、うん、でどんどん輪が広がっていくかもしれないし、うん、まさに中堅さんがそんな感じだなんだなって思います、うん、
やだ、ちょっと持ち帰ります
じゃあ包みますね、
ありがとうございます、
保冷剤お入れしますね明日のカレッジキニマンス塚本仁希と
バディの岡林優今がお届けしています。
ゲストは引き続きアロマンティックアセクシャルの当事者で LGBTQ 向け交流会の主催者中堅さんです。
お願いします。
まだもうしばらくお付き合いいただければと。
もちろんです。
なんなら朝まで付き合ってください、
は
い、
もちろんです
いや無理しない。はい、ここからですね、皆さんが届いているメッセージ読んでいきましょう。たくさん来ています。今夜のテーマは明日のカレッジで印象に残っていること。もうね、あのオープンすぎてね、もうちょっと怖いんですけど、
山ほどあり
そうちょっとゆうまさんお願いします。
はい、はい、ラジオネーム西古すみおさんからいただいております。ニキネキ若林さん、こんにちは。
こんにちは。
明日のカレッジで印象に残っているのは LGBTQ の話全般です。明日のカレッジを聞いていなかったら LGBTQ 何それふーんで終わって、思考を放棄をしていたと思います。性のことを考えるきっかけをいただいた明日のカレッジに感謝、ありがとうございます、ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に、
ね、なんかあの発信してよかったって思いますよね。
思いますよね、
本当に。なんかあの分かってもらえないっていう偏見がなんか僕も取れたっていう感じです。
あ、そう、
はい、
すごいわかります、ね、それ、
うん、あのもう
最初は
あもう、はい、もう絶対もう分かってもらえないとか、なんかあのもう世代とか年代とかで分かってもらえないんじゃないかとか、言っても無駄なんじゃないかってやっぱ思ってしまうことってやっぱりあったので、うん、なんかこういうメッセージをいただけると、あ、なんかこれからもなんかできることをチャレンジしていこうっていう風に思いますね。
いや本当にそう、ね、でゆうまさんのお話刺さってる人がいて、あのチャリンコ佐藤さんからいただきました。直近ではゆうまさんのお姉さんの結婚式の時の話、本当いいお話が聞けたなと思っています。
ありがとうございます。あの親戚にね、あの何も言ってないんだけど、親戚はもう僕がトランスジェンダーだってことを知ってて、あのそれでもいいじゃんっていう風にこう言ってくれたっていう、うん、僕が勝手にもうそれこそもうさっき言ったことですけど、受け入れてもらえないんじゃないかって思って勝手に壁を作ってたっていう、うん、ことがあったので、はい、そのお話をさせてもらったんですけど、ありがとうございます。覚えてていただいて、チャリンコ佐藤さんありがとうございます、
ね、うん、私もね、たまに、まあ、ちょっと見なくてもいいんですけど、こうごちゃんとかね、あのネットの掲示板でこう、うん、エゴさしちゃう時あるんですけど、うん、まあ、なんか大体おめえら聞いてねえだろうがよって思うような人たちが、このキニマンスってやつはいつもジェンダーの話ばかりしてるとか言ってて、ジェンダーの話以外にもしてるよバーカって思うんだけど、でもね、なんかでもいろんなことはそのジェンダーセクシャリティにつながることですから、そうあの毎回毎回無理につなげようと思ってないけれど、うん、自然につながっちゃうんだからしょうがないじゃんって思ったり
し、うんうんうん、チャーリー畠山さんがおっしゃってますよ、ニキティやバディの皆さんを知ることができたことに感謝という、
ね、あ私もリスナーさんの本当にこういうお便りね、もうどんなに短いものでもいただけて、なんかあつながってたんだなって思って嬉しいです。こんなものもゲイいただいております。ナナハンさんからです、
はい、
私が覚えてるのはエヴァンゲリオンのアスカのコスプレをして、あんたバカとニキさんが言ったことかな、またコスプレ姿を見たいです。
え、そんな回やったんですか。
そんな回もあのバディの皆さんが登場する前に ありました。ちょっと今日はちょっとコスプレ姿はちょっとね間に合うかもしれないけどね、まああんたバカぐらいは言えるかな。
ああ
とでも、もう一個、
もう一個、
気持ち悪い ごめん、アスカのセリフこれしか知らない
今ちょっとごめんなさい、あの無音を流してしまった
エヴァンゲリオンのアスカのセリフもあるんですけれど、すいません、はい、あと1分だからちょっとあと短いやつありますかね、は
い、短いやつ、
西古澄夫さんから、はい、そのカレッジでは昆虫食が印象に残っていますが、いまだに昆虫食踏み出せません。ニキネキの食に対してのチャレンジ精神に脱帽です。いや、あれはもうだって私があの昆虫食わないともう放送成り立たなかったんで、もうあの背に腹は変えられない状態でもうむしゃむしゃ食べちゃいましたよ昆虫食を。
でも本当そう思うといろんなことやってらっしゃったんですね、うん、あちこちステーションさんからはプレゼント企画で赤ちゃんはどうやってできるのという絵本をいただいたことが嬉しかったです。今まで素敵な番組をありがとうございました。だそうです。
ありがとうございました。もう本当にたくさんの方々ね、あのオードリー・タンさんのインタビュー映画良かったですという方とか、あのルワンダに行った時にね、あの虐殺の歴史をね、あの話してくれた破壊も良かったですという方たくさんいただいてますけど、あのちょっともう10時時代につなげましょう。これはちょっとまだまだ ね、 ね、せっかくだからさ、
本当に本当に、
ね、もうお便り読む時間もそんなもう少ないんだよこっちは。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。